ゲストを迎えしてます、
はい、
早速ね紹介していこうと思うんですが、北海道大学病院リュウマチ腎臓内科診療講師の藤枝雄一郎先生です。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そう、あの北海道大学病院リュウマチ腎臓内科診療講師長いんですけど、
長い
後輩、後輩なんですよね。あの2年後輩、
はい、2つ下になります
ね。藤枝先生と私の関係の中で一つものすごく私が印象深いと思っていることを一つ紹介しますと、
何でしょう、
何でしょう。
藤枝先生は先輩である私をも指導してくださった
えそうと言いますと、
あのね、私こんななので、あの
どんななんだ
あのちょっと傍若無人なところがあるんですよ。それでもっともっとやんちゃだったので、そうした時に後輩の目線から見て藤枝先生が、あの東高先生それダメですって言ってくれたの。そう、あのそういあの楽しいんだけれども、あのそういう感じだとしたら、あの先生のいいところがなくなってしまうからダメですというか、こうなんていうか上手に、ね、誘導してくれたんですよね。もっと私がよくあのなる方法っていうのをちょっと教えてくれて、で私はずっと実はそれを心に大事に持っていて、 あの時期のあの私にあれ言えるってすごいなって思って、
あの時期のあの方に
それだけやっぱりインパクトが強い
先生に、そう思うの。どう先生、今振り返ってみて、その
なんで言ったんでしょうね失礼しました。
いやいや全然全然、はい、だからなんていうのかな、やっぱ先生は先生の目でそのいろんな人を見て、あのよくそのなんていうのかな、分かってるのかな、どうなんでしょうね。
いや、まあでもその東高先生は、まあ、刀剣と言われていて、
そうそうそう、
なんです、でもあのアドレスもキックみたいな、あの
そうそうそうそう、
アドレスに入れてるような人なので怖いんですけど、まあ正しいことは正しくしたいっていう思いがあって、まあ、そこは尊敬できますし、まああとはあの愛情があるので、はい、ね、
そうで、なんかそう、そういう頃からやっぱりなんていうのかな、こう関係性としてあのお互いこう引っ張っていくみたいなところが私の心象風景としてあったので、
はい、
あのいつの日かこのラジオに呼びたいなって思ってたんですよね。
そうですね、
はい、そう、
じゃあそんな藤枝先生を迎えて今日はどんなお話になるのか、それでは参りましょう、
はい、
ドクタートークのラジオ診療室、トーコ先生、今日のテーマは
医学部の教官に聞く医師を育てるということというお話ですね。教官っていうのはなんていうのかな、こう職付きっていうか、助教とか講師とかっていうお名前の職位のついた先生たちっていうのは、その学生ですとか大学院生を指導する立場、お仕事として指導する立場として教官っていう言い方を私たちします、
はい、
ね、で、まあ、彼はですね、あの今お話ししたように、私が先輩として言う立場だった時にも上を指導するぐらいの指導力を持っていると認識しているので、今日あの指導ということで呼んだんですけれども、あのそういう感じでね、私藤枝先生はソクラテスみたいだなって思うことがあるんですよね。
ソクラテス、
そう、研究にしても臨床にしてもこう相手との会話の中で質問をしてもどんどん掘り下げていくんですよね。
そうですね、そういうところはあるんですけども、
うん、
はい、質問しながら指導するのはその、うん、やっぱり どういうふうにいけばいいかその人によって違うので、
お
う、その人を見ながら何かこう質問をして、その人の回答を聞きながら、うん、どっちに合わせていこうかなっていうことかもしれない、ね、
そうしたらちょっと山本さんの指導してみてください。山本さんが学生だとして、山本さんは何かに興味があると、
うんうん、
彼女の興味を引き出そうとするときに最初の先生のクエスチョンってどんな感じなんですか。
そうですね、まずどんな切り口でお話を始められるんですか。
そうですね、その例えばどんな YouTube 見るかみたいなところから入るかなと思うんですけど、
じゃあ答えてみて、答えてみて。
YouTube ですか、うん、昭和の歌歌謡曲を聞いたりとか、あと映画が好きで見たりとか、 あと旅行系チャンネル、料理系チャンネルみたいな、あのそうですね、だから過去のものも好きですし、今現在世界でどんなあの街並みなのか、どんな人がどんな暮らしをしているのかって見るのが好きっていう。
ああ、なるほど。じゃあそういうところ多方面の、要するに自分の何かこう狭い興味よりもいろんな人が何をやってるかってすごく好きだっていうことですよね、
う
ん、
そうです。
そうすると、まあ、そういう学生に対して僕はその、うん、 まあ、例えば内科医になっていろんな患者さんをとお話しするのがきっと好きだろうからっていうような形で話を広げていったりしますね。だから何が本当に好きかが何に合うかっていうのを導くようなことは確かに
そういう手法をやられている、まあ、そういう手法に目覚められたルーツっていうのは何かあったんですか？
ルーツはですね、うんうん、あの基本的には僕は一人でいるのがちょっと苦手なんですよ、
はい、
一人で遊べなくてそれで
子
供の頃そうなんですよ。いろんな人と、まあ、例えば休みの日に一人になるじゃないですか、うんうん、そしたら遊ぶ人がいないから一人で公園行くんですよ、うん、
そ
したらちょっと見たことあるような人を見つけてその人と遊ぼうって思うようになってそれでその人と話しながらこの人何がいいんだろうみたいなことを探りながら遊ぶっていうのをよくやっていたっていうのがルーツかもしれないですね、
でもちょっと見たことある人に話しかけるって結構勇気いりません？
そ
うなんです
。それよりも一人になるのが嫌だった
なるほど、
はい、で それで合わせていくんですよ。いろんな人に合わせてって
すごい、
はい、そういうのをやってましたね。
そうなんだ、面白い。
あのボーダーがないっていうことですよね。その人との間に壁とか境界線っていうのがなくて自分からどんどん行ける子供さんだったんですね。
さらにはその人を自分のレベルで遊べるように教えるっていうのも結構やってましたね
自分のところに引き込んじゃう
かさ。じゃあそなんかね今話を聞いてるいい意味で先生が楽しめるように相手を引っ張るっていうことが、ね、
はい、
あの先生の自分の満足のためにやってるみたいなところもなきにしもあらず
差がですね、それがね、
そうなんだね、はい、いやでもね私ねちょっと思うことがあるんですよ。そのお医者さんってねよくあの人のためにとかっていうのがやりたくてなるんでしょっていうところがあるじゃないですか。でもちょっと違うと思ってて、あの人のためにでいいんですよ、全然いいんだけど、自分の例えば私なら知的好奇心、知りたいっていう気持ちがあって、その知りたいっていう気持ちを歩んでいるその途中に誰かを救うことができるんだったとしたら、それが結果として導かれるんだったとしたら、それって豊かなことだと思うし、それがその人のためになるんだったらそれでいいじゃない。だから出発点が自分が知りたいっていう気持ちでもいいじゃないって思ってるんですよね、うん、そんなことさらに言わないけど、うん、今ラジオで言ってるけど、うん、で藤田先生も同じようにご自身があの何か満足のいく豊かなものを作り出す過程で人を引っ張り上げるってことができるんだったら、うん、それはウィンウィンでいいじゃんって今すごく思いましたね、うんうん、そうで先生はね、はい、じゃあ自分の目の前のその相手を見るときにこうどういった感覚と向き感覚というかこう向き合い方をしてるのかなって思うんですよね。
いやだから相手のその表情とか見ながらですよね、
うんうん、
共感力っていうんだと思うんですけど、こう相手の気持ちになってどうするかっていう形ですかね。
分かんないよね普通そんなのね、相手の気持ちになってって どういう センサー、先生センサーは何？
それはでもあの6個下に妹がいて、うんうんうん、僕が小学1年生の時とか遊ぶ時に2歳3歳とか、うん、ちっちゃい子をどうやって楽しませるかっていうのもやってましたので、
はい、
まあ、そういうのが生きてるんじゃないかなと思います。
先生今お子さんいらっしゃるでしょう？
はい、いますね。
3人？
はい、3人います。
お子さんにもそういう向き合い方なさってるの？
で子供ですよ、僕子供と一緒に、子供ですから一緒に、はい、
あそうだ思い出した、先生ね、あのそう、はい、私があの継承産んだ時にですね、はい、あの先生子供を持つっていうことは第二の人生の始まりですっていうご指導をいただいたことを思い出した、でやっぱその子供と一緒に同じ目線で自分が楽しく遊ぶっていうことも大事だし、自分が子供の時にできなかったこととかやりたかったことっていうのをもう一回やり直すチャンスですよみたいなこともなんか言われたような気がする。
言い直していいですか、うん、子供はタイムマシーンですって言ったんですよ。
あ、そうだそうだ、あそう、
だから2回目の人生がスタートですということですね。
すごい、
もう見なかったお母さんと一緒に見るようになって、動物園に行くようになって、2回目の人生が始まるときに親の目線でもあり子供の目線両方楽しめるという、
うわ、
楽しんでくださいっていうのをお伝えします。
そう、なんかなんかね、なんかこうやってザクって刺さる言葉をね何年かに1回投げられるみたいな感じなんですよね。あのじゃあ私の人生フェーズとか時期によってね、先生はそうやって意識的かどうかわからないですけど、少なくとも私はいろんなことを教えてもらったと思ってるんですけど、先生は例えば学生向け、研修医向け、病棟医向け、大学院生向けとかいろんな人がいると思うんですけど、なんかこう変えてやってますか？
そうですね、さっきのいろんな人に合わせていうように、うん、やっぱり学年によって 言うべきことが違うんですよね、うんうん、で最初はちょっと分からなくて、最初はもう僕がこんなに楽しいんだっていうのを魅力的に伝えてたりするんですけども、
普通そうするよ。でも、
はい、でもそうすると、例えば、まあ、学年が下の時はまだまだその医学に興味があるより部活に興味があったりするので、うんうん、例えばそういうのは6年生とか医者になってからとか研修とかの方が響くんですよね、うん、
あ
で、まあ、それが響かないなって分かってからは4年生にはとりあえずアイスをおごるっていうことをやるとそしたら学生が話聞いてくれるんですよ、まずアイスをごちそうしたら、
この人いい人だみたいな、
そうそうそう、でほんのちょっとだけ面白いエッセンスで自習に続くみたいな感じにしてます。
すごい、
これは自分の方をギャッと向かせる。
そうですね、一旦
一旦、あでもすごい、
なんかお子さんに対してもそうですし、東子先生に対してもそうですけど、言葉だけじゃなくて、うん、アクションで一緒になるっていう共感力っていうのは素晴らしいですね。
あとなんか話で分かったけど、はい、先生一番最初に私のこと愛情あるって言ってくださったけど、うん、先生もまた愛情を持って人間に接してますね、
う
ん、
ありがとうございます、うん、
本当にそう思います。
はい、もうね時間がもういくらあっても足りないんですけども、今日お時間が来てしまいました、はい、今日は北海道大学病院リウマチ腎臓内科診療講師の藤枝雄一郎先生をゲストにお迎えして、医学部の教官に聞く医師を育てるということというテーマでお話しいただきました。藤枝先生には来週もご登場いただきます、はい、今日のところはありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。